ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとですね、
なんとなんと
熱血教えて中澤先生のコーナー、
うん、はい、
ゲストの方をお招きしております。
おお、
なん登場はね、実は2回目なんですが、
2回目
なんです。あのゲストさんとしてお越しいただくのは本当にあの一番多いんじゃないかと、はい、思っておりますが、
はい、
ご紹介しましょう、
はい、
学習塾アビリティ立部先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。今日は
いいえ、こちらこそ
ありがとうございます。先生とはあのまあ、ここで2度目なんですが、はい、まあ、大体ね、うん、月1回ぐらいどうですか。
そうですね、
合ってますね、
はい、
定例会が
仲良し、ね、
仲良しさん、
はい、今私たちが、うん、結構まあ、塾の業界のね、とこではお会いすることも多いんですけど、ちょうどこう初代というか、授業を初めて始められた方の集まりを僕はちょっとやってまして、はい、うん、そこに先生も来てもらってまして、
へー、そうなんです。そういうつながりから。
そうなんです。で、同じ業界なので、
はい、
今日はぜひまた来ていただきたいなと思ってお越しいただきました、
うん、はい、
先生、じゃあ簡単にちょっと自己紹介みたいな感じで、
はい、はい、僕がやってるのが学習塾アビリティと言いまして、はいはい、まあ、大体5年前ぐらいに田原に開校して、その後南栄、うん、
はい、
で、今年は西口町ですね、岩西の方に3校舎目を展開しています。
早いですね、展開が。
いやいや
今じゃあ3校ですかね。
そうですね、今3校舎を、はい、やっております。
じゃあ教え方とか対象年齢はどんな感じなんですか。
はい、田原校と南栄校は、はい、集団指導と個別を
はい、
うん、リンクさせてやってるちょっと変わった形で、そこは小4から中3、
はいはい、
プラス、
はい、
これは中澤先生にご紹介いただいた速読もうち入れてますので、はい、速読は高校生までやってます ね、
ですね。
で、3つ目の校舎は個別のみで、小学校3年生から週3までやってます。
速読ってやっぱり今多いんですか。
う
ん、
ここではやっぱ僕がこうお話しさせていただいた先生とか、うん、またでも先生とかね、
はい、
いいかなと思った方は入れてもらってたりとかしてますので、
はい、
結構広がり感が。
そうですね、だいぶ、うん、多分やったことない人はびっくりするような力がついてくるかなと僕はやってて思いますね。
そうなんですか。
そうなんです、ぜひやってみてください。今ちょうどうちもスポーツ速度ってことで、
うん、
勉強だけじゃなくて、ちょうど浜松学院大のバスケットボールの、チームの子たちとか導入してたりとか、スピードスケートの選手も実はやってもらったりとかしてるので、スポーツ的な見地でもだいぶね、動体視力とか、
うん、
鍛えるとかも有用ですかね、
はい、
勉強は当然ね、
うん、
もう役立ちますよね先生。
そうですね、まあ、やっぱり模試とか僕らもやると時間足らんって言ってた子が、うん、もうみるみる変わってて、
うん
うん、結果もだいぶ変化が生まれてきますからね。
ねえ、だいぶ、はい、それでちょっと一緒にこの辺のね、やっぱ速度を盛り上げていきましょうみたいな感じで始めてもらってます。
勉強だけじゃなくてスポーツにも活かせる、何にでも活かせる。
まあ同じね、塾同士ですからね、うん、
はい、
はい、集団と個別っていう形って、ね、結構珍しいと思うんですけど。
そうですね、なんかここ数年いろんなエリアでちょこちょこ出てきてはいるみたいなんですけど、うんうん、まあ、集団って言っても少ない、
うん、
少ない20人までって多いのかな、うんうん、今
ですか。
僕が昔集団指導やってた時は多いと40人以上、50人近くやってたので、
そうですね、
まあ、そこからすると、まあ、20人以内だったら
少ない、
うん、きめ細かく見れるかなっていうので20名以内と、あと個別をうまく組み合わせてやってます。
あ、そうですよね、昔はね結構30、40っていう、
はい、
教室箱っていうんですけど、そこで結構それぐらい授業やってましたね。
そうですね、
先生若い頃もう結構ね長いんですよね、塾歴は結構。そうです
、ね、まだ20年も行ってない中澤先生のもう全然足元にもっていうことですけど、はい、
年齢が違いますので、はい、僕らの頃は本当大きい集団指導がやっぱり主流でしたので、
はい、
もう30人40人教えてっていうのが多かったんです、う
でも今結構個別の方に流れが来てる感じではあるんですか。
そうですね、まあ個別もそうだし、なんとなく新しいやり方とか、うんうん、先生のところもそうですけど、いろんなやり方がね、
はい、
できて、やっぱりあの考えてやられてるんですよね、いろいろこう。
そうですね、スタートする前は何年かずっと練ってて、
うん、
どうやればうまくいくかなとか、うん、あのまあ、それぞれ別のことやってちゃダメなので、はい、どうリンクさせてやっていけばうまくいくかなとか考えましたね。
この個別と集団っていうのは一人の生徒さんが両方受けてたりもするんですか。
そうですね、うちは中学生は全員両方受けて、
はい、
小学生はあの個別だけで受けれるんですけど、
うんうん、
そうです、中学生はその集団で意味がある教え方をしたところを個別でうまく細かく練習を見たり、
うん、フォローしていくっていう、
なるほど、特徴的ですね、
うんうん、
まあ、でも本当にあの全国中見るとやっぱそういう教え方に近い形とかもありますし、あの個別といってもあの本当に1対1から2対2、うん、2対1とか3対1とか、うん、まあ、個別っていうとみんな先生が1人で回って教えるのそれぞれとか、
うん、
まあ、いろんなやり方がありますので、
勉強の仕方でだいぶどれぐらい覚えられるかとか、どれぐらいインプットされるかって全然違いますもんね。
まあ子供さんに合う合わないっていうところもありますけれど、うん、まあ先生、例えば先生みたいにこう信念持ってやられてるっていうのが大事かなと僕は思いますけどね、
うん、
やり方はね、いろいろありますから、はい、先生によってもだいぶ
違います
ね。違いますよね、はい、同じ塾と言っていいかどうかみたいなところもあるので、ね、
そうなんですか。
いや、もう全然違いますよね。
違いますね。
でも子供にもそういう熱量っていうか分かりますしね、小さくてもやっぱり。
そうですね、
なんとなくでも。
どうですか、やっぱ何を教える時とか何を先生は意識一番されたりしますか。
そうですね、あの、まあ、勉強、うん、例えば、うん、教える先生としてある程度勉強ができた人が多いんですけど、
うん、
そうじゃなくてやっぱり人と人っていうので、その子の変化をどれだけ見つけてあげれるか、
うん、うん、
あの経験値積めば、まあ、教え方は上手くなるんですけど、
はい、
じゃあそれが子供に入るかっていうとまた別問題で、
うん、
関係ができてないとなかなか難しいので、うん、そういうところを、まあ、うちの他の先生たちにも指導して、
うん、
現場でやってもらってるような感じです、
うん、一人一人とちゃんと向き合う。
そうです、まあここ気づかんだろうな他の先生はってとこで気づくのが、うん、アプリティの先生だよっていうような、まあ、言い過ぎかな。そこを目指して、はい、やってます。
先生も、中澤先生もいつもおっしゃってますよね、うん、すごいあのお一人一人 の、うん、あの子供たちの変化にすごい敏感にっていう、う
ん、いやだから結局立部先生もそうだと思うんですが、やっぱりそれが普通にやっぱり教えるってことだと思うんですよね、
うん、
やっぱり変化気づくに決まってるんですよ、
はい、
ちゃんと
見てれば。
そうです、そうなんです。気づかない方が、うん、っていうのがありますね。
あ、
気づかないなんて僕もそうなんですけど、はい、気づかないっていうことがあんまりないですよね。どうですか。
まあそうあってほしいですよね。
まあ気づいちゃいますよね、
うんうん、ちゃんとしっかり見てればってことですか。
そうですね、
まあ、ちゃんそうそう、もう触れてれば分かりますよね、うん、子供さんの変化ってね。勉強って大変じゃないですか、どういうことを気をつけ、こう勉強伸ばしていくときとかはやっぱりその見ていくっていうところ以外なんか気をつけられたことがあるんですか。
そうですね、あの昔自分がまだ勤めて先生やってたときは、はいはい、まあ、自分の授業の力とか、うん、自分サイドからが多かったですけど、うん、
はい、
今は、まあ、いろんなタイプの子がいるので、
はい、
まあ、その子の、まあ、学校の宿題であったりとか、
うん、
いろんなその自宅での管理とか、そっち方面には力を入れるようにだいぶシフトしてきました。あ
ーですよね、
宿題も教えてもらえるんですか、塾で。
まあ、そうです、あの、うん、宿題を、まあ、いつまでにやるかとかも含めてですけど、うん、チェックしたりとか、
はい、
うん、あの大手の時はできなかったことが今できるので、うん、それをやってますね。
やっぱりね、管理っていうとちょっとあれですけど、やっぱ見てあげるっていうのは大事なんですよね、
う
ん、
そうですね、見られないとできない子もいますもんね。
そうなんですよね、うんうんうん、だからやっぱりこう誰かが見てあげるってすごい大事ですよね、
うんうん、そうですね、
うん、まあ、まあね、あの、あと実践みたいなものってやっぱり大事ですよ。
はい、
勉強はやっぱり自分がやらないとできない、はい、
やる気出さないとできないですもんね。
そう、うん、どうですかしーちゃんも、そんなことないですかやっぱりね。
私もやる気が出始めればガーってやりますけど、うん、もうやる気なかったら何もやらないですね。
まあね。でそのやる気を出るじゃあ理由とかは何が一番大きいですか。
そうで、勉強ですか、うん、は何か、まあ、目標が明確になった時とか、
うん、
まあ、追い込まれた時じゃないですか。やらないとやばい。
おー、それはどう自分で追い込んでいく。
例えばあの、はい、今だったらちょっと資格の勉強をしてるんですけど、
うんうん、
あの期間がやっぱ1年とか決まってるんですよ、うんうん、教材の、うんうん、そろそろやらないとお金が無駄になるとか。
まあそっちですよね。
そうですね、
やっぱり塾もそうですよね、やっぱテストがあって追い込まなきゃいけないし、 ぱりテストがあるからっていうのもあるし、受験もありますから、はい、まあ、やっぱりそこの辺はすごく意識してきますよね。
そうですね、
はい、テスト前なんかどんな声かけするんですか先生は。
テスト前は僕らはそのテスト主語に入るもっと前からテストをやったりとか、はい、で、あの、まあ、中澤先生のとこもそうだと思うんですけど、対策授業やっていくので、はい、まあ、そこのやっぱりスケジューリングは、まあ、子供たちは難しいところがあるので、まあ、そこを明確に、ただ早くやれよとかだけだとやらない、やれないですからね。
ふんわりしてますもんね。
ふんわりは誰でもできちゃうので、うん、そうじゃないところを、はい、細かくやってます。
いつまでに
とか、そうなんです、うん、指示を明確にするのがね
難しいんですよね。
そうなんですよね。だから口に出して言ってあげることが大事で、はい、やればいいのになって思っててもやらないんで、やっぱりやれっていうか、やってね、やろうねって言っていかないと、うん、なかなかね、うん、ですよね。
やろうやろうっていうのは頭に植え付けていかないといけないですもんね。
そうですね、やっぱりあの塾ごとでね、そういう特徴はあると思うんですけど、やっぱりそういうところでしっかり明確に子どもさんには伝えていかないと、はい、やっぱりどんどん塾ってことでなくても、やっぱり塾としてはやるべきことですよね、
う
ん、はい、
そうですね、まあ、子どもらも分かってますからね、はい、やらにはいかんっていうのは、
うんうん、
そこをじゃあどう導くかはいろんな場所によって違うかなと僕も思います。
やる気スイッチをどこでしっかり押せるかどうかっていう。
そうですね、
そうですよね、
まあ、そこは本当に、まあ、私たちの、まあ、課題ですよね、いつもね。
うーん、
そこは目指すところでありますよね、はい、いつでも押せるようにしとかなきゃいけないし、
はい、
どうなんですか、アビリティさんっていう、まあ、特徴でいうと集団と個別ですけど、
はい、
例えば、まあ、特にこう教えてる時に特にこう気をつけるとか、特に一番思いを入れてるところっていうのは。
そうですね、まあ、さっき言った一人一人見ていくっていう中で、うんうん、中澤先生のところもそうかな、入塾試験とか、
はい、
うちはやってないんですね。
あ、一緒ですね、うちもやってません、
うん、そういう中で集団と個別やるっていうとなかなか集団の方が難しかったりとかあるので、はい、
うん、
まあ、そういうところでのさっきから話しているような一人一人見る中での管理とか、
うん、
でその授業の研修もうちはすごい多いので、
はい、
なんていうのかな、学年で下からの子もいれば学年トップの子もいて、
うん、
両方に意味がある授業を作らないといけないっていうところで、そこの研究は結構頑張っている方かなとは思いますね、う
ん、でもそれってすごい難しいことじゃないですか。
難しいですよね、
まあ、いつまでたっても完璧はちょっと難しいかもしれないですけどね、
うん、
やっぱり幅が、入塾試験やらないとやっぱうちもそうですけど、一番の子から本当に、うん、いろんな順位の子が来たりしますので、はい、うん、やっぱりそこの対応力っていうのはやっぱりね、
難しいです。
研修もやっぱりやらなきゃいけないし、
うん、
塾っていうだけの部分っていうのはね、はい、なかなかこう見てあれですけど、後ろでこうやっぱり先生たちもそうですけど、うん、努力されてる部分っていうのがやっぱりあると思うので、
はい、
まあ、子どもたちが見る部分っていうのはその最終地点なんでね、
はい
はい、後ろ側でいろんなことやってますからね、私たち。
そうですね。
もう見せませんけど、あまり、
はいはい、気になりますけどね。
そうですよね、
はい、
でもやっぱり立部先生とかは多分僕の印象からすると相当こう研修とか、
うん、
まあ、授業トレーニングされてるんじゃないかなっていうのは思いますけど、うん、どうですか。
ありがとうございます。まあ、やってると思ってはいます、はい、
やっぱりすごくやってる感じが先生の話してもこう伝わってきますよね。
だからすごく通ずる部分がお二人はあるんです
かね。僕は立部先生ほど厳しくないと思
います。あ、そうなんですか。そうなんです。すごい立部先生優しそうな雰囲気なのに。
大体ね、塾の先生は、ね、こういうとこはニコニコしてるんですよ。
全然違うんですか。じゃあ私が今見ている立部先生とは、
まあ、うちの先生たちがどういうかな。
あ、僕もここでは笑顔いっぱいですから、
はい、
うん、
でもね、はい、僕もそうなんですけど、教え子にやっぱり印象はって言われると怖いって言われるんですよ。
あ、まあ、うん、なんかすごいどっしり構えてる感がありますもんね。
厳しくは思われやすいですよね、
うん、
ありますね。僕も授業入ってない校舎とかにパッと現れると空気がスワッと変わってとか、
う
ん、やっぱり子供たちも言いますからね。
そうなんです。こんなに
塾長来たねって言って
にこやかなのにまた違うんですね。
そうそうそう、それにそういうのを目標で行くこともあるので、
うん、
空気感変えるために行くんですよね、
う
ん、
あ、そしたらピシッてなりますもんね。
そうそう、ダラダラしないようになったりとか、うん、
はい、
いきなりどこの誰かわからない人がね教室入ってきてね、
は
い、
うんうん、
いきなりダッて入ってったらびっくりしますよね。きっとこの人はなんかただもんじゃないだろうみたいな空気感だけ出して、
うん、
そして去っていくっていう、
はい、
僕もよくやります、
はい、その大事ですよね、やっぱり、ね、
まあ、やっぱりすごく子供さんって空気感がね、うん、大事です。すごく大人以上に感じるんですよ。
感じやすい、
うん、もう単純な本 当にもうそんなことでと思うかもしれないです。ちょっとやっぱりこちらがその姿勢を出すと、うん、すごく敏感に反応して、
うん、本当に分かりやすいというか、うん、まあ、本能というか感じる部分があるんでしょうね、
はい、うん、あれはやっぱり子供さんはやっぱりすごいなと思うところで、うん、
すごいですね、私も子供になりたい
なっても、うん、はい、どうですか、今後はどうなんですか、アビリティさんとして今後目指していくこう塾の姿とか。
そうですね、まあ、最初は新しいというかその集団個別をっていうのをやっていく中でやっぱり問題もいくつもあって で参考者目は今度は個別と、あとは自分で学ぶ習慣を教えていくっていう新しいので、もう日々何がいいかというのを探し続けているので、後者はもうちょっと出したいなと思うんですけど、もう絶対これじゃないとっていう感じではなくて、今はいろんな先生の意見を聞いたりとか、参考にさせていただければなと思って勉強中ですね。
なるほどですね。やっぱり昔はね、結構私そんなに塾の先生知り合いの方少なかったんです。
ああ、そうなんですか、うん、
どっちかというと地元の先生よりもどっか遠いって変ですけど、
いっぱいだってね、いろんなところ行かれてますよね、
先生の方が多いんで、うん、まあ、逆にいろいろ話しやすい状況だったかもしれませんが、今結構近い豊橋の先生とか、まあ、立石先生もそうなんですけど、いろんな先生とこう話す機会を持って、やっぱり教育するっていうのは塾が違っても同じことなので、はい、まあ、子供たちの将来未来考えて、やっぱり僕らがしっかり教育していくっていうのはね、
はい、
やっぱり同じ課題を背負って、まあ、同じ仲間じゃないですか、
はい、
なのでそれは頑張ってこう僕らが、はい、やっていくべきことかなっていうのはよく話はしてるんですけど、はい、珍しいって、なかなかこう塾業界って、後ろで仲いいんですかとか、
うん、ね、だってね、
戦ってるんじゃないですかみたいな、
全然イメージが湧かない。
いや、どうなんですか、こうアイドル同士とか、
アイドル同士、あ、アイドル同士もでも結構グループとかでなんか靴隠されたりするんですかって、ね、たまに聞かれるんですけど、意外とないですね、意外と多分
意外と切磋琢磨して仲良くね、
とか他のグループの、まあ、アイドルさんとかも、まあ、なんかライブとかであったら交流したりとか、その子によってはもうプライベートですっごい仲いい子たちもいますし、
ですよね、だからやっぱりそんななんとなくイメージで言うとね、
はい、
もう常に戦ってみたいな感じがあるかもしれないんですが、
パトロールしてみたいな、
そう、様子見てみたいなね、それは見ないことはないですけど、でもやっぱりちょっとね、そういう感じというよりはもう少しこう大きな流れの中で、やっぱり僕らってまあ一緒ですよね、まあ、地元で塾やらせていただいてもらってますし、やっぱりこういうところでもちょっとでも刺激し合って伸びていくといいなっていつも思ってるんです
けど、情報交換とかもして、
そうですね、結構情報交換してますよね。
そうですね、
はい、やっぱりラジオでね、はい、こちらの先生も番組持たれてますから、何時でしたかね、先生番組やられてる
の。僕は第1、第3水曜日の、20時かなですね、はい、だと思います。生徒はまあ授業中で聞くことができない。
そう、生徒さんちょうどね、
はい、そっか、そうですよね、
なかなかゴールデンタイムなんでね、自分的には
一番勉強している時間、
はい、先生もやっぱりラジオ番組持たれてて、やっぱりそういうつながりも多いですから、
はい、
はい、まあ特に話もこうしやすいっていうか、はい、通じるところも多いのかなと思ってますし、
はい、
なんか先生どうですか、もうだいぶ時間もなくなってきましたが、
はい、
最後になんか一言。
そうですね、まあこういうふうなその塾の先生同士のつながりを作ってくださったのが、まあ、共通の教材会社の方とか、でもあと中澤先生がすごいこうやってフランクなんですよね、なんでまあ、さっき話したライバル関係だとかって、まあ、ないことはこの業界ないですけど、はい、ただそうじゃなくて地域をもっと活性化してやっていこうというところですごく仲良くさせていただいているので、中澤塾にも通っていただいて、アビリティにも、まあ、南境の中3はちょっともう満席 で、
うん、
で中2ももうあと5名も入れないぐらいなんですけど、他は残念ながらまだ入れますのでぜひ、はい、体験授業とか来てもらえたらなと思います。
ですよね、
はい、
はい、もうぜひこう一緒になってね、
はい、
盛り上げていけるといいなというふうに思ってますし、やっぱりなんていうんですかね、いろんな塾があって、
はい、
先生たくましていくと、やっぱり塾業界ももっともっと伸びてきますしね、
はい、
やっぱり協力できるところはしていきたいと思ってますので、
はい、
まあ2度と言わず、また3度4度と
ありがとうございます楽しみに
今週からねちょっとこういうことでゲストの方来ていただいてスタートしてるんですけど、はい、まあ、これを皮切りにいろんな仲間をどんどん呼んで、うん、まあ、豊橋の活性化、はい、豊橋この三河の活性化をしながら塾業界をまあね一番盛り上げて、うん、ちょっと頑張っていきたいと思っておりますので、
はい、
またよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日はアビリティの立部先生お越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。